今朝は日照りを覆われる方と題して小金福牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はエレミア書17章5節から8節です。旧約聖書1169ページ上の段、エレミア書17章5節から8節です。お読みします。主はこう仰せられる。人間に信頼し、肉を自分の腕とし、心が死から離れる者は呪われよ。そのような者は荒れ地の室の木のように、幸せが訪れても会うことはなく、荒野の溶岩地帯、住む者のない塩地に住む。主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように、その人は水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って日照りの年にも心配なく、いつまでも実を実らせる。
皆さんおはようございます。愛する友千恵子さん、5月に100歳のお祝いをここでしてですね、皆さんと共に礼拝を捧げることができました。昨日午後に天に凱旋されていきましたけれども、千恵子さんを思い出すと、あの大きな、よく働いてきたなという手を思い出します。天に凱旋していた千恵子さんが、またそこでイエス様の懐に抱かれてですね、おられる。そして私たちはこの地上で今朝も主の御前で礼拝を捧げているんだなということを思います。8月も最後の日曜日になりました。いよいよ夏休みも終わりです。昨日一昨日と中高生クラスはですね、宿題合宿をしました。まあ、大体が登校日の日に宿題を提出するということで、それまでに終えなきゃいけないものは終わっていたようですが、まだ半分以上終わっていないという子もいてですね、必死になって、やっていました。卒業生たちが家庭教師さながら手伝いに来てくれて、大学生たちが手伝いに来てくれて、マンツーマンで、教えてくれていました。夜の12時までですね、もうこんな遅くまで勉強したことがあるのかというぐらい目を白黒させながら、ふらふらしながら、途端に勉強の机から離れると、まあ、元気になってですね、早く寝なさいと。で、勉強してるときは眠そうなんですが、そこから離れると、まあ、元気になるような、自分もそんな時あったなと思い出しながら、金曜日そして土曜日と、まあ、半分ぐらい終わってよかったなと言いながら、あとの半分はじゃあこの1週間また頑張ってねというところで終わったんですけれども、まあ、まだまだ暑さが続いています。私は平日移動するときに歩いたり、また自転車を使うんですけれども、この蓮畑を風を切って走るととても気持ちがいいです。ビルの間と違ってですね、とても気持ちがいいですが、やはり信号の中でこう当たってですね、信号で待ちをしていると、こうじりじりとこう汗が流れてきます。まあ、信号待ちをしながら、青い空とこの照りつけるこうじりじりとこう肌に焼き付く太陽を感じながら、ああ、イスラエルの民があの荒野を旅していた時も、日照りがきっと強かったんだろうなということを思います。まあ、砂漠を旅したことは私はないですが、まあ、話に聞く限りでは砂漠の日照りというものはとても強い。そこで旅していた時に、どうやってこの日を避けることができたんだろうか。100万以上の幼い子供からお年寄りまで、民がいたわけです。でも神様が雲の柱となって、 大きな日傘のようにこの照りつける暑さから守ってくださったんだなと。その覆いの下にあれば日が当たらない、涼しく、旅ができたんだろうなと。主に信頼する者の歩みというのはそのようなものであると言うんです。17章、今朝エレミヤの17章を開きました。7節、皆さんで一緒に読みたいと思います。7節です。はい。主に信頼し主を頼みとする者に祝福があるように。8節、その人は水のほとりに植わった木のように流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って日照りの年にも心配なく、いつまでも実を実らせる。灼熱の太陽に照らされながらも、この一向にその影響を受けない風にさよぐ緑の茂った背の高い木がこう目に浮かぶんですね。涼しげ、暑さの中にあってもそこだけが涼しげに見える。ここでは神様に信頼している人の在り方と、人に信頼を置く者との対比へ書いています。五節六節にはこうありました。主はこう仰せられる。人間に信頼し、肉を自分の腕とし、心が主から離れる者は呪われよ。そのような者は荒れ地の室の木のように、幸せが訪れても会うことはなく、荒野の溶岩地帯、住むもののない塩地に住む。最近のこの日照りはちょっとこう耐えられないですね。秋がもうすぐ来る。夕方になると少し秋風が吹いてくると、ああ、もう秋が近づいてきてるからもうちょっと暑さを我慢しようとしのぐことができますが、実際の日照りではなくてですね、自分の毎日の生活が今まで歩んできた、また今歩んでいるその生活自体が、まるで日照り続きのようだ、ということだったらどうでしょうか。秋も来ない、冬も来ない、涼しい風が吹いてきて、ちょっとほっと気が休まる、安らぎの日がない。そのような日が、私たちをこう、覆い続ける、襲う。人生の、この、異常気象のような日々です。じりじりとこう焼けついて骨まで乾ききってしまうほどの乾き、逃げ場がないんです。ギリギリの状態、涼しい風や潤す雨を求めても求めてこうまんじりともしない。ダビデは自分のこの罪というものに悩み苦しんだ時にこう言いました。私は黙っている時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからですと。不快指数 90%、 100% の日が続く、骨まで枯らしてしまうようなことを自分は抱えている。しかしそのような状況下に置かれても潤いがある場所、水のほとりに植わった木のように流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さ知らず、葉が茂って日照りの年にも心配ない、そのような生き方があるのだと言うんです。主に信頼する者は日照りの影響を受けない、暑さがないのではない、日照りがないのではない、あるけれどもその影響を受けない。同じように日照りは続くけれど、そのような日照りから覆われる主に信頼する者はそのようなものですと。エジプトを脱出したイスラエルの民が荒野を旅するとき、昼は雲の柱が民を導き、そして夜は火の柱が導いたとあります。 まあ、雲の柱、火の柱は神様の臨在というものを表していました。360度砂漠でですね、どこに向かって歩いていったらよいのかわからない、その目印として進む方向を示すものでもありました。主に導かれて雲の柱、火の柱が民を導いたと。雲が動く方に、火が導く方に民は進んでいく。ただの目印ではなく、この砂漠の中の日照りをから守る。砂漠の日照りは命まで枯らす暑さですが、木陰もないそのような場所を旅するために容赦なく照りつけるこの太陽を、神様はご自身で覆ってくださった。雲となって覆ってくださった。そして夜はですね、日が沈むと打って変わって温度がザーッと20度、30度、40度下がる。一気に冷める、冷える。その夜を、暖を取れるように、火の柱で民を導いた。私たちの神様は、このようなお方です。ああ、私たちの神様はこのような方なんだなと、この自転車に乗りながら、こう照りつける太陽の中を、こう、そのようなことが頭をよぎります。そしてですね、汗を流しながらこの駐車、信号で止まっているときに、ああ自分はどっちの側を生きているかなということも思うんですね。人の側に重心を置くような、左の中を自ら選んで熱い熱いと言ってないかな。酒どころである神様のもとにとどまっているかな。そんなことをよぎり、頭によぎりながらですね、まあ、買い物に行ったりするんですけれども、主に信頼し主を頼みとする者に祝福があるようにと言っています。では私たちが日照りが続くような状況にあっても、信頼しよう、信頼したいと思っている私たちの神様はどういう方なんだろうか。まあ今まで何度も聞いてきたことですが、もう一度今朝ですね、新しく主が教えてくださることを期待していきたいと思うんです。まあ新学生の時に、新学校では誕生会があったり、クリスマスの祝会があったり、フェアウェル、卒業の時に卒業生を送り出すフェアウェルというパーティーがあったり、まあ時に応じてこういろんな集まりがあるんですね。その時に学年ごとで出し物をするんです。そこでまあスキットというこう無声劇です。言葉がない、動作だけ、表情だけで劇をするというスキットというのをすることがあるんですが、あるスキットをした時にそれはすごく感動的なものでした。それはまあ音楽だけが流れていてですね、無声で、表現だけでするんですが、この涙を流している人がこうやってくるんですね。そしてその人がある人と出会うんです。そしてその出会った人はその人の涙を持って拭っていたこのものを取ってあげるんです。ハンカチのようなもの。するとですね、その人は悲しみから解き放たれて、ところがそれを取ってあげた人に今度悲しみが移るんです。涙が。そしてその人は喜んで去っていくんです。次にこの足を引きずりながら、足にこの問題があるという人がやってきて、そして先ほどの悲しみを取ってくれた人がですね、その人と出会うんです。そして出会ったその足の悪い人の足にその人が触れるとですね、その人はピンピンとしてジャンプしたりスキップしたり元気になって足が良くなったと。ところがそれに触れた人は足を引きずり始めるんです。その人の病を得る、悲しみと病を得て、次にその人は目の見えない人と会うんです。そして目の見えない人がこうやってくる。その涙を持って足を引きずっているその人がその目の見えない人の目に触れると、その人は見えるようになった。ところが触れてくださったその方にはその目の見えないものが追われるんです。その人は涙を流し足を引きずり目が見えない。そしてその涙を取り除かれ足が癒され、目が見えるようになった人たちが喜んでいた。その人たちが今度 その3人がやってきてですね、自分の悲しみ病を取り去ってくださった方を怖い顔をして十字架につけるんですね。まあ、皆さんこれを聞いてわかると思いますが、それを拭い去った方はイエス様なんです。ところがその病や悲しみを拭い去って喜んでいた人たちが怖い顔をして十字架につけるんです。そして十字架につけられたイエス様が死んだ。その時に、その人たちは気がつくんですね。ああ、これは、この方は自分を助けてくれた人じゃないか。自分たちはなんていうことをしてしまったんだと。こう。そのしばらくの静寂の後、死んでいたイエス様が復活。復活されるんです。そしてその復活されたイエス様を見て、この嘆き悲しんでいた人たちが目を開いてですね、心からその方を拝するという、音楽が流れながらこのスキットを見てたらね、だんだんと引き込まれていて、とても感動的なあのスキットだったんですけれども、臨場感があって見ているとですね、もう涙が出てくるほど感動しました。実際イエス様が私たちにしてくださったことというのは、このようなことなんだなぁと、リアルに伝わってくるんです。イエス様が復活したときに、この方が誰だったのかということに目が開かれて、分かったということも興味深いなぁと見ながら思います。復活されたイエス様が罪に打ち勝って勝利された。その復活が私たちを覆っていた、この罪というものから解き放たった証なんだなということがわかります。イエス様はこの地上での働きの中、目の見えない人やが見えるようになったり、足のもともと悪かった人の足が癒されたり、寝たきりの人が床をたたんで歩けるようになったり、たくさんの不思議、そして奇跡、信じがたい奇跡を多く行われました。人々はこのお方に注目して集まってきました。でも、イエス様がなされたのは、人間にできないような超自然的な奇跡だけではありません。そのような人の注目を集める派手なことでない、むしろ見えにくい、わかりにくい、地味な、この人の弱さというものをよくよく理解されて、その上で接してくださっていたという振る舞いを注意深く聖書を見るとですね、よくわかることがあります。そしてそれはイエス様が病を癒されたという奇跡以上の感動を私たちに与えます。それは特別な力がなくても、心さえ定めれば、私たちにもできることです。まあ、古いデボーションガイドを久しぶりに開いてですね、このことを改めて、気づかされました。まずはじめに、イエス様は恵みと誠で人の心を開かれたということです。恵みと誠で人の心を開かれた。みんなのいる前で、この一人責められたという経験を皆さんされたことがあるでしょうか。みんながいる前で、一人ですね、あなたが悪いんだと責められたという経験。沈黙の中で、周りからの視線が冷たくこう自分に刺さる。たとえその時自分が悪かったということが分かっていたとしても、みんなの前で晒し者にされたら、まあ、いたたまれないです。退院の現場で取り押さえられた女性がいました。早朝、このみんなが礼拝するために集まってきていたその場所に、イエス様がおられるその場所に、律法学者、パリサイ人たちが鼻息荒く、この会員の現場で捕まえた女性をこの場所に連れてくるんです。イエス様を 陥れることが目的でした。むしろこの会員の女性はそのために利用された、まあ、使われたと言えます。この女性をイエス様の前に突き出して律法学者たちは言うんですね。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女性を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますかと。この女性の側に立って考えればですね、自分がしたことのこの悪かったこと、罪責感というものはもちろんあったはずです。このように人前で非難されずとも自分のしたことに対しての罪責感はあったはず。その罪責感で心を痛める以上に、この女性にとってそのことが隠れたところではなく、人前で晒されたという恥ずかしさ、羞恥心でいっぱいだったのではないかなと思うんです。イエス様は黙って身をかがめて指で地面に何か書きました。人々の視線はこの女性からイエス様に移ります。そして何も言わないイエス様になおこう質問攻めするんですね。この女性を石で打つんですか？どうなんですか？あなたは日頃罪の許しということを説いているけれど、この場合はどうするんですか？と。イエス様はここで素晴らしい反撃をされます。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。モーセの律法が間違っているとも言わず、告発した人たちを責めませんでした。この女性、この答えに一番驚いたのは、当事者のこの女性でした。罪のない者が石を投げなさい。今まで当たり前のようにこの女性を責めていた人たちが、年長者から一人二人とその場を離れていきます。この言葉は2000年過ぎた今でもですね、私たちのこの心の奥深くに染み入ります。私たちの心を刺します。なぜでしょうか？それは私たちも同じように、ある時はこの会員の女性のような立場になったり、ある時は逆にこのパリサイ人のような人を裁く立場に立ってしまう、両者の性質を持ち合わせているからです。弱さがあるからです。人は裁かれる側、裁く側、両者の性質を持ち合わせています。けれどイエス様がここでなさったのは、モーセの律法を否定せず、この訴えてきた、この女性が悪いんだから、その恥ずかしさも暴露されても当然でしょうという態度でですね、訴えてきたこの律法学者たちを責めることはしなかった。同時に、この女性を死へ追いやることをせず、悔い改める機会を与えられたということでした。この後イエス様が聞きます。婦人よ、と。あの人たちはどこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？と問うと、見ると誰もいないんですね。誰もいません。この女性は答えました。そこにはイエス様と女性しかもう残っていなかった。イエス様はこの女性に、私もあなたを罪に定めない、行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。この言葉、この言葉が裁かれる側、裁く側、どちらの性質も持っている私たちを神様の正しさというところへ導いていきます。 この人が悪いことをしたんだから責められるのは当たり前でしょうと思う私たちがいます。自分が悪いことをしたんだから責められるのは当たり前かもしれないけど、どうしてそういうの恥ずかしめを私に与えるんですかという私もいます。でも主イエス様がされたことは、両者が神様の正しさへ導かれることを、言葉をここで置かれました。責めるような、痛めるような責めを感じない、この言葉に素直に応答できるように思うんです。そしてイエス様は、この女性の羞恥心というものには触れませんでした。罪は犯していましたが、恥ずかしめを感じていましたが、この女性のその恥ずかしめない、その羞恥心には触れませんでした。私たちの多くの問題というのは、あなたが悪いんだからという、その責めでですね、明らかにされる。その相手の傷に、この不本意に触れてしまう。相手に羞恥心を感じさせてしまうことです。イエス様はその部分を見過ごされました。時には見て見ぬふりをするということの方が良い場合があります。その人の傷を癒すことができないならば、腕に巻かれた包帯を取って傷口を見るべきでないんですね。自分が神様のように全てを判断しようとすれば複雑になっていきます。だからといって間違っていることをそのまま見過ごして良いというわけでもありません。それを正してくださる方が誰なのか、今は本人が気づくまで忍耐して祈って待つのか、神様が何を願っておられるのか、委ねてくださっているのかという、この自分の分というものを教えていただくことが大切です。人間は許しを受け取ったときに変わっていきます。何かしたことが許されるということだけでなくて、存在そのものが受け入れられるという、許されているという感じる。人間は許しを受け取って、変わることができます。ああ、自分には罪があるんだなという自覚、自分が自覚する。許されている。愛されているという、この広げられた恵みと、もう一方では、罪をはっきり照らす正しさ、誠、この両者が必要です。イエス様は恵みと誠に満ちておられたと、福音書の、ヨハネの福音書の一章にありますが、この恵みと誠、両者が必要です。正しさを突きつけられるだけでなく、励まして、許して、愛していく中に、人の心は開かれて、この光が、差し込む隙、差し込んでいく隙間が、少しずつですね、起こっていきます。イエス様は、私たちにもそのように接してくださっています。意識されたことがあるでしょうか。イエス様も私たちにこのように接してくださっています。ここにイエス様がどのようなお方なのかという姿を見ることができます。そして第二番目のイエス様の姿は、足を洗われたということです。足を洗われた。イエス様は十字架にかかられる前に最後の晩餐の席で、自ら立って弟子たちの足を洗われました。まあ、有名な話、何度も皆さん聞いたことがあると思います。死を目前にして全てを注ぎ込んで愛してくださった。このヨハネの福音書の13章にですね、そのことが出てきます。最後の晩餐の席の最初の記事から出てきます。その初めの一節にはこうあります。杉越の祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき 自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。もういよいよ十字架が目前である。イエス様が十字架にかかられたのは、杉越の祭りの最中。世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。最後まで、一滴も残さず、全部、イエス様が持っておられる愛を一滴も残さずに、全部、絞り出してくれた。イエス様はご自分の愛を、この弟子たちの足を洗うということで表現しました。この数時間後には、恐怖心に襲われて、みんな自分から離れていってしまうような弟子であると分かっていても、霊的に未熟で失敗も多い弟子たちを最後まで信頼して、慈しんでくださったんです。まあ人というのは、その人の失敗やこの過ちというものを代わりに背負られる、背負ってもらう。その代価を支払ってもらう。その時に人の心というのは変わります。イエス様は弟子の足を洗うことでこの愛を表現されました。まあ、よく読むとですね、食事中であったということがわかります。続きの3節4節に書いているんですが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が父から来て父に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれた。この上着を脱ぐと訳されているこのティセーミというギリシャ語がありますが、これ同じヨハネの福音書の10章、少し前の10章の11節15節に出てきます。イエスは良い牧者である。良い牧者は命を捨てるという。この命を捨てるという言葉と上着を脱ぐという言葉は同義語、同じ意味で使われています。イエス様が上着を脱がれたのは、ただ足を洗うのに邪魔だから身軽になるために脱いだということではなくて、ここで上着を脱ぎ捨てられたというのは、ご自分の命を捨てるということの現れ、象徴の行為でした。手拭いを取って腰にまとうというのは、奴隷の身なりだったそうです。主人は絶対にそのような身なりはしなかった。そこにはイエス様を銀貨30枚で裏切るイスカリオテユダの足もありました。自分の足を黙々と現れるイエス様の姿をこの上から見て、ユダの心はどんな思いだったかと思うんです。心の内に企みを持っていたユダにとって、そのイエス様の姿は、自分の足を洗われるイエス様の姿は目に焼き付いたはずです。まあ、足を洗われる経験皆さんにあるでしょうか。足を洗ってもらった。まあ、子供の頃ですね、お母さんに足を洗ってもらった。でも大人になって足を洗ってもらうということはあまりないかと思うんですが、足を洗われるというのは、何か心に温かいものを感じます。まあ、人は慰めと励まし、これはただの励ましだけではなくて、激励の言葉。人はそのようなものを求めています。イエス様はいつも私たちに向かってですね、あなたはよくやってるね。ありがとう。私はあなたがよく私に仕えてくれているのを知っているよ。葛藤を覚えるときも踏みとどまって祈りの場に出ようとしていることを知っているよ。私はあなたを自分の命と引き換えにするほどにあなたのことを大切に思っているよ。このようにいつもイエス様は私たちを見てくださっています。 またですね、イエス様は、そのように一生懸命主に向かいたいけれど、知らないからやってしまう。分かっていないからしてしまう。そのような過ちというものを通り過ごしてくださいます。ある人はこの愛されるということに慣れていないかもしれません。ペテロはイエス様が足を洗おうとされたとき、それを拒みました。何か愛される、何かしてもらうというときに、いやいやとこう何か自分でシャットダウンしてしまう。愛されるということに慣れていない。ペテロはそれを拒みました。まあ、ここでのペテロの言い分もわかります。神の御子であるイエス様が、この自分の汚れた足をひざまずいて現れる。いやいや、そんなもったいないこと。そんなものは自分でできますからと。自分でします、自分でしますと。むしろ私の方がイエス様、あなたの足を洗って差し上げなければならないのに。まあ、ここでですね、イエス様がしてあげたい、あなたにしてあげるよというイエス様のなさろうとしておられることに心を傾けて、ありがとうと言って単純に受け取る。その受け取ることに甘んずることができず、いえいえと言って自分の意志を貫いてしまう。ペテロは、いえいえ、イエス様、私の足など洗わないでください。皆さんはどうでしょうか。イエス様が足を洗われたのは、神様の恵みによって、誰かが洗ってくれてきれいになるという恵みによって、清められるという霊的な意味が含まれていました。まあ、ここを見るとですね、どっちが救う側で、どちらが救われる側なのかが問われます。これは人が神様を作る、人が神を守るという、この自分が主導権を握っている宗教心にも似ています。この思いと同じ現れがこの後のペテロの告白の中にも出てきます。イエス様の死が近いことを知って言うんですね。イエス様、あなたのためなら命も捨てます。という言葉です。イエス様はこういうペテロに向かって、あなたは鶏が鳴く前に三度あなたは私のことを知らないよと言うんですね。イエス様が自分の足を洗われる、それが何を指すのか全く悟っていなかった。そのような自分であることすら分かっていなかった。私たちのうちにもこれに共通したものがあります。ペテロはイエス様に足を洗っていただくのを陰銀無礼に拒むことによって、実は自分は神の恵みによって清められる必要がない。自分で何とかするということを表明したことになります。自分で自分を救いますという姿勢ですね。生まれつきの人間的な考え方です。実際の結果はついてこないのに、なかなか神様を信じてからも私たちはこの領域から抜け出せないというところがあるんではないでしょうか。自分のことは自分でします。イエス様が足を洗ってあげるよと言っているのに、いやいや、イエス様、あなたにそのようなことをしてもらうものではありませんからと。イエス様は、この時ペテロが裏切ることを知っていました。けれども、それを問い詰めずに、相手に、それが過ちであったとしても、それをその時指摘したり責めたり、あなたはこういう ものだからといって言い含めたりせずに、そのところを通り過ぎてくださいました。やり過ごしてくださった。そしてペテロに言うんですね。もしあなたが足を洗わないというならば、私とあなたとは何の関係もないよと。それを聞いてペテロは、いやいや、それだったら私の足を頭までも洗ってくださいと言うんですね。イエス様はその物事自体をこう開いて責めて言うのではなく、その人がそのような告白に至るまでを導いて、優しく導いて、その告白へと至らせてくださいます。愛することだけでなく、この愛されるということも重要なことです。傷のある人は人の愛をそのまま受け入れることがあるとき難しいです。どこか勘ぐってしまう。言葉や行為そのままを受け入れられない。イエス様は会員の現場で捕らえられた女性を許して、傷をえぐることをせずに死から救い出してくださいました。イエス様は絶対に傷を与えなかった。かえって覆って受け入れて許してくださったんです。このイエス様は同じように私たちにもしてくださっている。私たちを理解し、そして激励し、祝福してくださっています。そして、3番目は、神様が与えてくださった愛で生きるということです。神様が与えてくださった愛で生きる。最後に十字架上でイエス様はそのご愛を示されました。イエス様も十字架を避けたいと願いました。それは人間の本能でもあります。イエス様は人としての苦しみを通られた。そして十字架を避ける。しかし、私の願うことではなく、神をあなたの御心のままになさってくださいと、汗が血になるほどもだえて苦しんで祈られて、その場を勝利したんです。そして祈り終えて十字架へと向かわれました。イエス様は十字架への道を避けなかった。避けずにまっすぐその道に向かって行かれました。ヘブル書の8章のヘブル書の中にこの言葉があります。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙とを持って祈りと願いを捧げ、そしてその経験の家に聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して、とこしえの救いを与えるものとなりと。大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げられた。御子であられるのにお受けになった多くの苦しみによって従順を学ばれた。彼に従うすべての人々に対して、とこしえの救いを与えられた。イエス様は罪に定められるべき人を罪に定めませんでした。洗わなくてもよい弟子たちの足を洗いました。追わなくてもよい十字架を選びました。超自然的な奇跡でこの地上に神の権威を表したのではなく、私たちにもできることをされたんです。このイエス様の心を学びたいな。これは私自身の願いでもあります。イエス様のなさったすべてのことの根底に流れているのは愛でした。 愛は人を生かします。愛は人を生かします。それは自分が愛してあげたという行為を、そのことを喜びたい、自己満足ではなく、ただただ相手に自分を与え続けていくということです。そしてそれが人のうちにあるこの本当の必要というものに触れていきます。だから触れられた人は変わっていきます。第一コリント13章、愛の書ですが、2節3節にこうあるんですね。たとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知恵とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているもの全部貧しい人たちに与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。まあ、すごいことが書いていますね。豊かな賜物を持って素晴らしい働きをする、山を動かすほどの信仰がある、でも愛がないなら何の値打ちもない。持っているもの全部を貧しい人たちに与えて、体をですね、自分の体を、命を差し出すということですよね。体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立たない。キリスト者、クリスチャンのこの愛というのは倫理観から生まれるものではありません。キリスト者、クリスチャンの愛は神様が、イエス様が示してくださった姿の中に、イエス様が示してくださったその姿の中にあります。私たちに、神様が私たちに与えてくださっているものをいただく、クリスチャンの愛というのはそのことです。麗しいと思われる愛に満ちた行為のように見えても、愛以外の動機でなされる可能性があるということを、パウロは自分自身の問題として取り上げました。皆さんは家族を、また兄弟姉妹を愛しているでしょうか。自分の集っているこの教会を愛していらっしゃるでしょうか。教会を愛するってどういうことかな、あまり考えたことがない、礼拝に来て恵まれて祈って、あまり積極的に考えたことがない人がもしいらっしゃったら、教会を愛する、イエス様の体を愛するということがどういうことなのかなということを神様から教えていただいて、教会愛するって主よ、どういうことでしょうか。そのことを巡らしながら、この自分の体でもある教会に集いながら主を礼拝していけたらと思うんです。時には愛が深められるために、私たちはこの聖なる苦しみというものを通らされることがあります。そしてそれを通してですね、愛するということを学ばされます。兄弟姉妹の交わりの中にそのような場があるかもしれません。さまざまなところに私たちは愛するということを学ばされるところを置かれます。それはそこで私たちがどれだけ主に愛されているのかという愛を受け取り、そしてその愛を流していくというレッスンを受けていくものであるからなんですね。イエス様の心を学ぶものは、 この世の日照りというものからも守られる。暑さが来ても暑さを知らない。幅しげり日照りが続く年も心配がない。いつまでも豊かな実を実らせます。日照り続きの日にこれを覆ってくださるお方と出会ってですね、自分が覆われたものであるということを知るからです。通勤途中、または買い物に行くとき、日照りに照らされるときですね、この御言葉を思い出してください。実際は秋が来たらね、私たちは日照りからこう、遠ざかっていくわけですが、この日照りが続くときに、ああこれを覆ってくださるお方が私の主であるという、しばらく御言葉に応答して祈りたいと思います。お立ちください。みんなで声を上げて、この覆いとなってご自身の姿を持って愛を示されたお方に、今朝も心を向けてしばらく祈っていきたいと思います。それぞれで今応答して祈っていきましょう。イエス様、ハレルヤ主よ、ハレルヤ様、ありがとうございます。ハレルヤ主イエス様、ありがとうございます。ハレルヤ主よ、ハレルヤイエス様、おお我が神主よ、ハレルヤ、ハレルヤイエス様、ハレルヤイエス様、感謝します。天のお父様、暑さの中をかいくぐってあなたの身元に今朝も礼拝捧げたいと願い求めて御前に出ています。日照りの続くような歩みの中にあっても、あなたが大いなるその御手を持って、その日照りから私たちを覆ってくださるお方であることを感謝します。私たちが主に信頼し続けるならば、私たちはその大いの中を歩み続けることができます。自分を頼みとし、人を頼みとするところから離れ、主よ、あなたのもとにいつも立ち返ることができるように、私たちの足がいつもあなたに向けられ、私たちの心と思いと、そして私たちがいつもあなたを拝することができるように、どうぞ導いてください。一日中骨骨がうめいて、私の骨骨が疲れ果てるような時が襲います。昼も夜も耐えることなく、何か重くのしかかったその手、夏の日照りで乾ききったそのような思い、ある時は自分の罪が、内側にあるものが、その骨を乾かすほどに、枯らすほどに、私たちを痛めるということがあります。あるいは外から、そのような状況下に置かれるということもありますが、主耶様はいずれであったとしても、あなたの前に出るときに、あなたはそのことを確かに照らしてくださり、そしてその患部に御手を置いてくださって、あの会員の女性を目の前にして言われましたように、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいという、両者に向けて両者の性質を持つ私たちに正しく神のもとへ導かれるようにと、あなたはいつも言葉を持って私たちを諭してくださいます。そのあなたの言葉を主体求め、私たちがいつもあなたの御前で生き生きと生かされるものとしてください。主耶様、あなたがなしてくださった見姿を思い描きます。自分が辛さの中にとどまるときに、あなたがしてくださっているその姿を思い描きます。あなたはそのときにいつも声をかけてくださっている。私の足を洗い、私のために十字架にかかり、私を慈しみの眼差しでいつも見つめてくださっている、その眼差しを受け取りなって、そして 心開いてあなたの愛をありがとうとただ単純に受け取っていくことができますように導いてください。神様が与えてくださった愛で生き続けるとき、私たちはその水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って日照りの年にも心配がなく、いつまでも身を実らせる、そのような人生生涯を歩み続けていくことができます。主よ、どうぞ私たちがここにまっすぐとあなたに向かって、いつもその歩みを確かなものとされていきますように、この礼拝に集っておられるお一人お一人の心の内にあなたが語りかけ、今日あなたの御言葉の力、あなたの皆の権威を豊かにお一人お一人のうちに表してください。私たちの勝利取られた主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。